使徒の働き第15章22節から35節。少しずつ解説を加えながらお読みしていきます。そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダ及びシラスであった。この箇所は、パウロとバルナバがある一つのことを協議するためにエルサレムに登ってきたところの場面です。その一つの問題というのは、異邦人クリスチャンたちがなお割礼を受け律法を守って歩まなければならないのかどうか、そのことを議論するためでした。そのことについてペテロがその口を開いて、自分たちがどのように異邦人に福音を伝えるようになったかという経緯を確認し、またパウロ・バルナバがその宣教旅行の中で経験した神の御業ということを話していました。その結果、教会のリーダーであったヤコブが一つの結論を提示して、異邦人に無用な重荷を負わせないようにということを言ったわけですね。それを結論として、ここで使徒たち、長老たち、全教会の名前で彼らに手紙を送ることにしました。で、その手紙をですね、パウロとバルナバと一緒にこう持たせていくわけですけれども、教会を代表するリーダーとして、バルサバと呼ばれるユダ及びシラスという人物を送っていくことになります。で、この二人の人物は今まで使徒の働きには名前の出てきていない人物たちで、いつの間にかですね、エルサレムの中にはこのようにして、まあ、イエスの兄弟ヤコブもそうですし、このユダやシラス、シルワノという人物ですけれども、彼らのようなリーダーたちが与えられて出てきているということを知ることができます。その福音は、ペテロによって、あるいはパウロ、バルナバによって、地理的に広がっていくことはもちろんですけれども、エルサレムの教会の中でも、それは広がっていき、そして広がっていくと同時に、様々なリーダーたちが、こうして生まれ育てられてきているところでもあるわけです。で、その人たちに託して、こう手紙を書き送るわけですが、中身はこんな風に書かれています。23節。兄弟である使徒及び長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。ここにですね、アンテオケ、シリア、キリキアという地名が出てきます。アンテオケというのは、エルサレムの方からずっと北に上がったところのアンテオケ教会のあるあのアンテオケですね。で、そこまでの間に行く通る地方をシリアと呼びます。そして、ずっとそのパウロの第一次宣教旅行と言われるですね、あの地方ですね、地中海に面したところのあの地方のことをキリキアというふうに呼ぶわけですね。ですからこの、アンテオケ、シリア、キリキアというのが今実際にこう福音が伝えられていっているそのエリアになります。ユダヤ、サマリア及び地の果てにまでというふうに言われたその領域がですね、今アンテオケ、キリキアというふうに広がっている様子をここに見ることができます。そしてそこにいる異邦人の兄弟たちにこの手紙を書き送っています。24節、私たちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。これが、ユダヤ人のクリスチャンたちが、異邦人クリスチャンたちに、割礼と律法を強要しようとしたという、そのことになります。 で、ここで、ちょっと見ておいていただきたいのは、彼らが、私たちの中のある者たちというふうに表現をしていることなんです。で、そのユダヤ人クリスチャンたちというのは、エルサレム教会にとって、あの人たちはと言って、外の人たちではなくて、私たちという内側の人たちだったということですね。で、彼らの中に、福音の理解として、割礼や律法ということをあまりにも重んじるゆえに、異邦人にもそれを強要するという人たちがいた。で、そこまでこう、エルサレム教会の中には、まあ、いろんな考え方が実はあったということを知るわけですね。そしてこの厄介な問題を起こした人たちのことを、エルサレムの教会は、あの人たちと外に切り捨ててしまうことなく、私たちのうちのある者たちが、と相変わらず言って、その責任が自分たちにあるということを認めながら、この手紙を書き送っていくわけなんです。で、そのために25節、私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ及びパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。ここには私たちの愛するバルナバ及びパウロ。で、このバルナバとパウロは私たちの主キリストのために命を投げ出した人というふうに彼らの働きと歩みと評価するわけですね。そのようにしてこのバルナバ、パウロ、彼らが生き巡って出会ったあなた方、そのようにして生まれた信仰の歩みということを肯定しながら、実は私たちはここに私たちの思いを一つにして、祝儀一決というふうな言葉を使っていますけれども、この一つのことに到達するために私たちはみんな心を合わせてというような意味です。心を合わせてこの一つのことにといったときに、その手紙の中身がですね、次のところからに出てきます。27節、こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。今手紙を持たされて、この手紙の内容がここに書かれていますが、口頭でも同じことを話すだろうからよく聞いてくださいということですね。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかは、あなた方にその上どんな重荷をも負わせないことを決めましたというふうに言っています。ここに出てくるのは、是非必要なことというふうに書かれていますが、実は彼らは三つのことを考えていたと思われます。その一つ目は、どうしても必要なことですね。救いのためにどうしても必要なこと。それは、イエス・キリストを救い主として信じて歩むことでした。その次に、是非必要なことという、お互いの間で一致を保ってやっていくために、配慮のレベルでどうしても、ごめんなさい、是非必要なこと。として出てくるのが29節のところにある偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けること。で、これがぜひ必要だということです。で、これらのことを注意深く避けていればそれで結構であるということで、それ以外のものは必要ではないものと考えたわけですね。で、その必要ではないものの中に、ユダヤ人がユダヤ人として守ろうとしている律法と割礼が置かれていきました。で、ユダヤ人にとっては、この是非必要な事柄の中に律法と割礼がおそらく入っていたと思われます。神の民として歩んでいくにあたっては、自分たちはイエス・キリストを救い主として信じて、それゆえに神様が与えてくださった律法割礼というものを神の民の証としてなお大切にしようと、こういうふうに考えていました。でも、その異邦人に対しては律法や割礼はどうしても必要なものでないことはもちろんのこと、ぜひ必要なことでもなく必要ではないことに 位置づけられると整理をしたわけですね。そのことを私たちは決めてあなた方に伝えますということにが書いてあります。30節、一行は、つまりパウロ、バルナバ、その他の人々、そして、ユダとシラスですね。彼らは送り出されてアンテオケに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。彼らはしばらく滞在して後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。彼らは手紙を持ってきて、そしてアンテオキアの会衆が集まっているところにその手紙を渡しながら、そのことの意味するところを語って、そして彼らはその励ましによって喜んだというふうに言われています。多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、力づけた。と言われています。で、ここに、真理を明らかにし、伝えられていくことが、励ましになっていくという姿を見ることができますね。これだけは守るように、と言ったときに、まあ、当然そのことは異邦人たちの不要な重荷を除くことでしたので、喜びがあったことは間違いありません。ああ、これならば、あの人もこの人もイエス・キリストに会って歩むことができると、その目が開かれてですね、自分たちの大切な人をさらにキリストに導くことができる希望を持ったに違いありません。でもそのことは同時に、彼らが規則がルールがなくなって守らなければいけないことがなくなったので、好き勝手にできるとたかが緩んで、堕落していったり、力を失っていったりすることはなかったようですね。ここにその新しい基準において、彼らは励ましを受け、力づけられて、そして彼らとしてふさわしい歩みになお、歩むように導かれていった。そして、このユダとシラスを平安の挨拶、お互いにシャロームと、言い交わし合うその挨拶のことになります。で、書き送られたのが異邦人たちのところですので、異邦人たちがこの二人を平安の挨拶、つまりシャロームという挨拶で送り返すというのはですね、結構感動的な姿というかですね、そこの間に一致があり、調和があり、相手のことを気遣う思いがあり、相手に合わせて行動しようとする、そういうお互いの姿を見ることができるところです。で、35節ですが、パウロとバルナバはアンテオケに留まって、他の多くの人々と共に主の御言葉を教え、述べ伝えていきました。アンテオケでは、この多くの人々と共に、なお主の御言葉が教えられ、述べ伝えられていく。律法を、割礼を不要とする救い主イエス・キリストにある福音が、そこのところで人々に語られていって、そこに多くの人々が導かれていったことを知るところです。この箇所から、三つぐらいのことをなお心に留めていただきたいと思います。一つは信仰の一致ということです。先ほども言いましたが、エルサレム教会には、その中には、中といえども多様な考え方があった。しかし、彼らにとって結論としては、大切なこと、どうしても必要なことはイエス・キリストを信じる、その信仰だっていう。この点においては一致していたわけですね。ですから、長老たち、祭司たちというようなところの中にですね、全教会と共にという言葉が出てきます。また、衆議一決してという、心を合わせてこの一つのことにという、そういう表現も出てきます。その手紙を持って行った時にですね、ユダヤ、そのアンテオケの教会の人々を集めるんですね。 で、そこでは誰か一人が聞けばいいのではない、リーダーが聞けばいいのではない、みんなにやっぱりこのことを分かち合われていく必要がある。そういう意味で彼らは信仰の一致、多様性がありながらも信仰の一致を持って歩んでいた姿がここに見ることができます。二つ目です。二つ目は、私たちが語り合い、議論をし合って得ることのできる神の真理があるということです。このところで、パウロやバルナバはエルサレムに議論をするために登っていきました。ペテロも必要なことを語りました。ヤコブもそのことについて良い結論を出しました。そうやってみんなの心が合わさって一つのことに決まっていきます。それをですね、28節の頭のところで、聖霊と私たちはこのことを決めたと表現しています。聖霊と私たちはそのことを決めた。実際には私たちが自分たちの考え、思い、経験、様々に分かち合って一つの結論に達したわけです。しかしその彼らのうちには聖霊が与えられており、聖霊による御業がそれぞれになされてきたところを持ち寄って、神のなさったことを確認して結論を出していきました。その意味で人は確かに過ちを犯しうる存在、すべてを知ることのできない存在でありつつも、お互いの経験歩みを持ち寄り、聖霊によって神の真理を見出しうる者たちであるということですね。運営委員会では、いつも運営委員会の始まるときにですね、教会の歩みとはどういうものかということを一つのテキストを用いて学びをしています。で、この前のときにはですね、バプテスト教会の合議制ということを学びました。バプテスト教会が、それぞれの思い、考え、それぞれが神様から教えられたところを持ち寄って、話し合いを重ねる中に、神様の御心を知ることができると考えているという、その部分を話し合って学んだわけです。それがつまり総会であったり、運営会の話し合い一つであったり、皆さんのグループのそれぞれの話し合いであったりするわけですよね。その時に出てきたフレーズがですね、こう書いてあったんですね。自らが誤りうることを自覚するにおいて、私たちは神の結論を話し合って決めることができると考えている。私たちは自分自らが、ともすれば誤りうるという存在であること。その自覚を持っている。ですから私の考えが 100% 必ず神様の真理だと、誰も言えない。そのことを知っていた上で、お互いに神様の真理だと思うことを持ち寄って、話し合っていくことによって、私たちは十分な神様の真理と思われる結論に達することができる。もしかしたらそれは間違いかもしれない。間違いである可能性はあるわけですね。誰もが間違いうる存在であるということであるか。しかしその自覚を持ってへり下って、もし必要であれば変えるということをこう心得ている分において、祈り深く聖霊の導きでそのことを話し合うとき、十分な神の真理と思われることに到達し得ると考えている。で、その姿はまさに、このエルサレム教会のこのような話し合いの中に見て取れることでもあったわけです。3番目ですね。3番目は、神学が励ましになることがあるということですね。このことを知っていただきたいと思うんです。この出た結論というのは一つの混乱があって、混乱を収めるための話し合いが積まれて、そしてそのことについて神学に基づいて結論が出たということなんですね。神学というのはまあ難しく言えばいろんな形のものがありますけれども、まあ言ってみれば神様の真理とはどのようなものかを体系立てて結論付けていくそういったものと考えられます。先ほどどうしても必要なもの、ぜひ必要なもの、必要でないもの、このように区分けしていくことが神学の一つの形でもあります。そしてその結論は手紙として書き送られていったとき、アンテオケの教会の人たちに励ましとなった。 で、預言者たちの言葉として語られていくときに、それが励ましになり、力づけになっていったということを書いてあります。で、その神の教えとはこういうものだということがきちんと整理されて提示されていくときに、人々はそのことを理解したわけです。理解をして、自分たちが今まで考えていた考え方、あるいはあの人たちが押し付けようとしていたそのフレーム、そういったものから解放されて、神様が示そうとされているところのフレームというのを身につけていくわけですね。考え方という意味です。現実を見る目という意味です。その時に彼らは同じ、今までと同じ歩みをしていくわけですけれども、あ、これでいいのだというふうに肯定することができる部分があったり、無用な混乱を生じている部分について、このことは必要ないのだと、線を引いて切り分けることができたり、また今まで自分が同じ歩みをしていても、これはこういう意味だったのかと再発見をすることがあったり、そのことによって彼らの歩みは力づいていった、励まされていったというんですね。で、これが実は神学というものの持つ本当のこう一番の大切な部分になるわけです。もちろん真理を守るということも大切ですし、それが体系立てられて記憶されていて後に伝えられるということももちろん大切ですけれども、その難しい学問のようなそういった積み重ねというものが結局は何になっていくかというと、私たち一人一人が元からこう様々に持っている考え方のフレームや現実を見る目ということをこう整えられていって、ますます喜んで感謝を持って、それぞれの信仰の歩みを歩むことができるようになっていく。そういう価値観の転換であり、フレームの書き換えであり、私たちの思いの刷新ということが、この神学によって起こってきていることだということを知っていただきたいと思うんです。信仰の一致というものがあり、彼らはそのことを聖霊の導きの中で結論付けていった、話し合いを持って結論付けていったのであり、その神学が人々の思いを刷新して、喜びと励ましと力を持っていったということですね。このような生きた教会の姿に私たちは喜びを覚え、私たちも同じ歩みを共にしていることに感謝をしたいと思います。